Elder Anderson, in behalf of the 70s,
アンダーソン長老がまた70人の皆さんに対して皆さんを愛し支持していることを表明します。愛する兄弟の皆さん、王の軍に加わることは聖なる特権です。ここに立ち、世界中の至るところに集まっている皆さんの姿を想像すると、へりくだる思いです。2003年6月21日に行われた世界指導者訓練集会で、ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は、親権者には4つの責任があると教えました。こう述べています。私たちには4つの責任があります。第一に家族への責任です。第二に雇用主への責任。第三に主の技への責任。そして第四に自分自身への責任です。この四つの責任はとても重要です。ヒンクレ大官庁はこう述べました。家族を絶対にないがしろにしないでください。家族ほど大切なものはありません。私たちは父親として日々の家族の祈りの中で、毎日の成分研究の中で、そして家庭の夢の中で家族を導く責任があります。家族の霊的な基盤を築き強めるために、このような機会を優先し大切にしなければなりません。ヒンクレ大官庁はこう言いました。何者にもそれを邪魔させないでください。家族と過ごす時間を神聖なものと考えてください。そして家庭の夢についてこう述べました。月曜日の夜は家庭の夢のために神聖に保ってください。子供たちも親と全く同じように生活のあらゆる面で時間を求められています。教会や学校の活動、また友達との活動があります。多くの子供たちが通う学校では末日生徒は少数派です。多くの学校ではしばしば月曜の夜に行事を予定しています。スポーツ、リハーサル、練習、合唱、その他の活動です。私たちは家庭の夢を行えるように、月曜日の夜は予定を入れないようにする必要があります。家庭の夢以上に家族にとって大切な活動はありません。私たちは家庭の夢やその他の家族の時間の中で主の祝福を受けられるように子どもたちを備えているのです。十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老はこう語っています。私たちの責任は家族の祈りや聖文の研究、家庭の夢を確実に行うことです。また子どもたちが救いと奨励に必要な儀式を受けるように備えをさせることです。家庭の夢は私たち自身を強め、家族一人一人を強めるためのとても特別な時間です。家族全員に家庭の夢のために何か割り当てを与えることが大切です。幼い子どもでも前日の日曜日に初等教会で学んだことを発表できるでしょう。家庭の夢は私自身の家族の信仰と証を強めてくれました。日々の成分研究ももう一つの家族の重要な活動です。息子が7歳だった時のことです。ある嵐の夜に息子がシャワーを浴びている最中に停電しました。妻は大声で息子に呼びかけ、家族の祈りをするから早くシャワーを終えてろうそくを持ってゆっくり下に降りてくるように言いました。またろうそくがカーペットの上に落ちたら火事になって家が燃えてなくなると言って注意を促しました。数分後に息子は片手にろうそくを持ち、もう一方の腕で聖典を抱えて四苦八苦しながら階段を降りてきました。妻はどうして聖典を持ってきたのか聞きました。すると息子はこう答えました。だってお母さん、もし家が燃えたら聖典を守らなきゃいけないでしょ。 その時、息子が聖典を深く愛するようになるために私たちがした努力が実ったことを実感しました。ヒンクレー大官庁は雇用主への責任についてこう述べています。皆さんには責任があります。雇用主に正直でやってください。勤務時間に教会の仕事をしないでください。ヒンクレー大官庁はまた、仕事があるおかげで家族を養うことができ、教会でもより良いしもべとなれることを思い出すように言っています。親権者には多くの責任や割り当てがあります。私たちには訪問し、面接し、教え、奉仕する機会があります。教会員を強化し、救い主イエス・キリストに対する教会員の信仰と証しを強めることは、私たちの神聖な責任です。ホームティーチャーとして使える担当家族を心にかけ、会員たちに自立し、家族を養い、主の方法で貧しい人を助けるよう教える機会もあります。親権者には、青少年が栄えある専任宣教師としての奉仕と、神殿結婚に備えるよう、動機を与える責任があります。エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう教えました。親権者は組織されたホームティーチングを通して定員会会員とその家族を見守り心を配る必要があります。私たちは自分が責任を負っている会員の一人一人を気にかける必要があります。ホームティーチングは私たちの重要な責任の一つです。父親である私たちには、子供たちが将来良い親となり、自分の家庭を導けるように、ふさわしい模範を示すという神聖な責任があります。エムラセル・バラード長老の言葉を引用します。すべての親権指導者が、特に父親の皆さんが、息子を備えることができますように、彼らを霊的にも物質的にも備え、外見も行いも、主のしもべらしくあるようにしてください。神権を受けるとき人々に仕えるという永遠の誓約を交わします。私たちは神権者として人々の人生に大きな影響を及ぼすことができるのです。トーマス・S・モンソン大官庁はこう述べています。神の神権者であるということはなんと幸福で恵まれたことでしょう。皆さんに指導を仰ごうとして人々が常に注目していることを忘れないでください。皆さんは良くも悪くも人々の生活に影響を及ぼしており、その影響は来るべき世代にも及ぶのです。模範には大きな力があります。今まで教会員として長年過ごしてきて、多くの指導者と教会員の模範から影響を受けてきました。私の家族に、そしてワード全体に模範を示した素晴らしい夫婦がいます。2人は1982年にバプテスマを受け、私は彼らのビショップになりました。セルソとアイリーンの家は、教会からかなり離れていました。教会までは歩いて40分かかりましたが、集会を一度も休みませんでした。いつも笑顔で出席していました。人に仕えることは彼らの天性でした。セルソとアイリーンには、生まれつき精神的肉体的な障害を持つマルコスという息子がいました。二人は深い愛情を持ってその子を育てていました。1999年、セルソは脳出血を起こし、下半身不随になりました。セルソは家族と共に熱心に教会に集いました。10分の1を忠実に納め、断食献金も惜しみなく納めました。私の息子モロナイは、セルソとアイリーンのいるワードでビショップをしていて、二人が今も献身的に奉仕をしていると教えてくれました。ワードの召しを果たすだけでなく、サンパウロ神殿で儀式執行者として献身的に奉仕しています。毎週金曜日、早朝から夜まで奉仕しています。二人は教会での責任を忠実に果たすために、時間と力をいつも喜んで捧げています。モンソン大官庁はこう勧告しました。親権者による奉仕の大部分は静かに目立たないところで行われています。優しい微笑み、温かい拍手、真理に対する真心からの証しは、まさしく生活を改善し、人格を変え、 人を救いへと導きます。セルソとアイリーンが示してくれたのはそのような静かな奉仕です。時間と力を賢く使い、家族の必要を満たし、仕事に従事し、教会の召しを果たすにあたり、すべての信仰者は霊的に成長しなければならないことを覚えておいてください。これは自分に対して果たさなければならない責任です。そして私たちには皆助け手がいることを心に留めてください。預言者、聖権者、啓示者の勧告は私たちが受ける最も貴重な助けです。救い主は一人一人を招いておられます。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。自分の望みではなく主の技と御心を行うならば、首輝きが負いやすくなり、荷が軽くなることに気づきましょう。主は常にそばにおられます。そして家族、仕事、主の教会で受けるすべての責任で成功できるよう的確な指示を与えてくださるのです。主は私たちが個人として、また信権者として成長できるよう助けてくださいます。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。